西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。令和7年、2025年、どんなお正月をお迎えになられましたか？今日1月10日はエベスさんでも西宮神社は大にぎわいでございます。今朝の福男選びの生中継もお楽しみいただけたんではないかと思いますが、今年も西宮を彩る素敵なこといっぱい発信していきたいと思いますので、西宮再発見、今年もどうぞよろしくお願いいたします。さて、新年最初の放送は西宮市立郷土資料館の学芸員の皆さんの登場です。資料館のね、見方とか楽しみ方とかいっぱいいろいろ教えていただいてるんですが、今日は学芸員の早栗幸子さん、よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いいたします。
そして椿原義恵さん、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。そして酒井遥さん、
よろしくお願いします。
はい、以上お三方をお迎えしました。というわけで今日はあのね、西宮における米作りの農具って、西宮でもお米作りがすごい行われてたんだみたいなね、はい、ところをたっぷりといろいろ語っていただいて、あのまた面白いあの展示がいろいろありますので、それもご紹介しながら、ぜひあのね、郷土資料館に足を運んでいただきたいなというご案内もさせていただきたいと思うんですが、さて酒井遥さん、
はい、
初のこの番組登場で、しかも桜 FM も初登場なんですって。
そうです。
はい、
とても緊張しております。
いやー、じゃあ、あの簡単にまずはじゃあ自己紹介をお願いできますか。
はい、はじめまして。もうすぐ西宮市立郷土資料館に入って2年経ちます、酒井と申します。
はい、
これまでですね、博物館の、資料の記録整理作業だったり、文化財の保存修復について学んでいたり、あるいはあの小学校民具と呼ばれている、うん、あの小学校さんが保管して展示などもされている民族資料がありまして、そういったもの、子どもたちが分かりやすく、勉強できるようなキャプションを作ったりということをしてきておりまして、
はい、
その経験を活かせるような、展示やイベント今年度もたくさんしてまいりまして、今後もさせていただく予定なので、ぜひご期待いただければと思います。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、じゃあその酒井さんにですね、まずはその西宮における米作りについて、あのいろいろとこうね、その 段取りっていうのをなんかこう、はい、何からスタートしてどうしてここにはこんな器具を使ってみたいなところをざっとご紹介いただけますか。
はい、はい、郷土資料館の常設展示ではですね、農業に関する民族資料を展示しておりまして、そちら、米作りの流れとともにその常設展示見られる農具をご紹介させていただきたいと思います。
はい
はい、まずですね、冬から春にかけて田おこしという作業があります。
うん、
こちらはですね、土に肥料を混ぜて、土を掘り起こすという作業になっておりまして、でこちら人力で行う場合にはですね、クワだったりスキだったりを使います。その後にですね、田んぼに水を引きまして、表面、土の表面をですね、均一にした後に、苗を植えます。
うん、はい、
はい。苗はですね、田おこしの時期に育苗箱で、育てておいたもので、苗かごに乗せて田んぼへ運んでいきます。
はい。
田んぼにはですね、田植え枠であらかじめ土に線をつけておいて、それに沿ってですね、等間隔に苗を植えていきます。
うん、そういったあの苗かごとか田植え枠とか、はい、そのクワとかスキとかっていうのは実物をこの展示で見ていただけるわけですよね。
はい、はいはい、そうです。
はい、 で、
はい、その後ですね、うん、春から夏にかけては、雑草とかが生えてきますので草取りを行います、はい、この際ですね草取り機であったり、うん、ガン爪というような
ガン爪ガン爪って何なんですか？
ですね、うん、まさにその名の通り、うん、爪が生えているかのような形のものでして、うん、草取り機もそうなんですけど、いずれ も、 もう鋭いケツの爪がついているものでして、うん、でこれで表面の土を柔らかくして、ま、雑草を取り除くことができるというものになっております。
ガン爪、ぜひ見に行きたいと思います。はい、うん
ですね、秋になりましたら収穫に入ります、
はい、
稲刈りの際は稲刈り釜というものを使います、うん、研究室では釜という名前だけだと思うんですけれども、普通の他のですね草刈りに使うような釜とは違ってですね、うん、刃先がノコギリのようなギザギザとした形をしておりまして、
はい、
また、持ち手などもちょっと短くて動きやすいような、
う
ん、形になっております。
これじゃあ稲専用の釜。
そうです、はい、
は
その後ですね、はい、刈り取った稲を乾燥させた後に脱穀の作業に入ります、
はい、
千箱機という道具を使うんですけれども、うん、こちらはですね、刃の部分に稲を通して、引き抜くことで刃に、もみが引っかかって脱穀することができるという道具です、うん、
はい、
その後ですね、雨数などでその脱穀したもみともみ殻を分ける作業を行った後にですね、
うん、
そのままでは、一色炭の場所に一色炭になっている状態なんです。同じ場所に、
うん、
もみともみ殻が一緒になっている状態なので、
はい、
それを選別するために透明、うん、という道具を使います。透明は、風力、
うん、
風の力を用いて、
はい、
物を飛ばすんですけれども、
うん、
重さがある実が詰まっているお米は、そのまま下にダーッと落ちていって、
うん、
軽いもみ殻だったり、小さなゴミだったりはもう横にサーッと飛んでいくことで、下に落ちたものと飛んでいったものとで分けることができます。
透明、
うん、はい、透明です、はい、
はい、
その後ですね、製箔を行った後にですね、またもう一度、今度は白くなったお米とそのぬかですね、をまた仕分ける作業に移ります、
はい、
その際に万石同士というなんか滑り台のような形の資料があるんですけれども、
うん、
そちらを使ってですね、滑り台で例えたので滑る部分が網の状態になっておりまして、
うん、
でそこで、小さなものは下に落ちていきますし、
うん、
大きいしっかりしたお米はパラパラとその滑り台を滑ってそっちの方向に行くという資料になっております。
はい、はい、
お米の収穫の話はこの流れなんですけれども、
うん、
常設展示の中で私が特に見ていただきたい資料が2点ありまして、そちらをちょっとご紹介させていただけたらなと、
はいはい、お願いします。
まだですね、民具、農具が展示されている展示ケースの真ん中の下に千箱機という資料があります、
はいはい、
これは千の葉で穀と書いて千箱機と言います、うん、でその名の通りですね、木の台に鉄だったりあるいは竹でできた葉が櫛のように20から30本ほどたくさんですね、
うん、
並んでいるものになります。常設展示にあるものは歯が23本あるので、ぜひご来館の際は数えていただけたらなと思います。
23本ね、
はい、
はいはい、でここにその束をバッて、はい、
そうです、
通すんですね、
はい、
うん、
歯を支える台に、足を乗せる場所がある場合はそこに乗せて、固定します、
はい、
で刈り取った稲の根っこ側に根っこに近い側を持って、うん、振りかぶってこの歯の隙間に刺すといいますか、に引っ掛けて、で引き抜くことでその歯に引っかかったもみが下に落ちるということになっております。
うーん、でもある程度力もいりそうですね、
う
ん、これ。
あ、そうですね、本当にそうだと思います、
ね、
でもですね、この千箱機という資料が出来上がる前はですね、
ね、
コキ管 あるいはコキバシというようなお名前の、2本で1セットの棒がありまして、それを使って少しずつ脱穀するというようなものだったんですね。
それめちゃ効率悪くないですか。そんな日本の歯でって、ね、お箸でこう挟んでこうジュッてなんか取るみたいな感じでしょ。いや、それはじゃあもうこの千箱機になった段階でやったみたいなぐらい効率はアップしたでしょうね。
そうです、そうです。千箱機の刃が出てきたのが、江戸時代の中頃と言われておりまして、もう束で一気に脱穀することができる、もうあまりにも効率が良すぎるという、千箱機登場したんですけれども、それでもですね、すいません、コキワシなどで、そういう仕事をしていた人たちもいるわけでして、そういう作業をしていた人は、パートナーを亡くした女性のお仕事だったんですね。なので千箱機は別名ごけ脅し、失礼しました、ごけ倒し、あるいはごけ殺しなどちょっと物騒なお名前なんですけれども、
そのなんかそういうものすごくこう ちまちまって言って怒られますけど、そういうのをそのや担当したのが、まあ、その未亡人の方だったと。
そうです
ほう、
ちょっとそういう、ものとしては進化したけれども、お仕事はちょっと奪われる形になったという、それもまた民族資料の面白いところかなとは思うんですけれども。
どういう人たちがどういう役割を担ってたかっていうことも含めて、やっぱりその歴史をたどっていくと、いろいろとこう分かってくるわけですね、世相が。
はい、そうです。
なるほど、はい。でこれが一つおすすめの千箱機、それともう一個は何ですか。
もう一つが、遠見ですね。
遠見、あ、さっきの風で飛ばすってやつですね。これあのね、今お写真拝見してるんで、あの現場もご覧いただいた方もたくさんいらっしゃると思うんですが、かなり結構大掛かりな装置なんですね、これは。
そうですね、横の長さが2メートル弱ありまして、高さも150センチ前後、もちろんいろんなサイズはあるんですけれども、大体、我々の身長ぐらいですかね。
かなり大掛かりな、なんか設備っていう感じがするんですが、これはどこがお気に入りなんですか。
これですね、まず使い方としては、その本体の中に4枚の板が入っておりまして、でハンドルを回してその板を動かすことで風を発生させるんですね。で本体の上に定後というものがありまして、でそこから、もみを落とすタイミングで、風を起こしましたら、その重さのあるものは下に行きますし、軽いものは飛んでいくという使い方なんですね。でこの遠見って結構教科書で見たことがあるという人とか、実際使ってましたっていう方が結構いらっしゃって、あの団体見学で、ご案内する時もですね、そういった「あ、これ知ってるわ」みたいな声をよくいただくんですけれども。
じゃあかなり最近までこれまだ 今も現役で使ってらっしゃる方っていらっしゃるんですかね。
そうですね、実際そういう方もいらっしゃいますし、逆にそのレトロブームといいますか、昔使われていたものが出てきたからもう一回使うというような方もいらっしゃって、様々面白いです、
あ、そうなんですか。遠見、ぜひあのね、注目して見ていただきたいですが、酒井さんがこの遠見を気に入ってるなんか理由ってあるんですか。
そうですね、あの遠見ってそのご案内した時に、あ、これ遠見だよねってすぐ分かるっていうのは、そのあおっしゃってた時
に、そんな方いらっしゃるんですか。
これ遠見で分かってるよみたいなことを言ってくださる方がいるのって、多分この形の遠見が全国的に普及していたというか、一般的にこういう統一、形は様々違うかもしれないんですけど、大体こういう形形状のものが、みんな知られているということだと思うんですけれども、そういった似たようなものがたくさんある中で違うところを見つけるというのがとても面白いところだと思っておりまして、展示している遠見にはですね、文字が書かれております。向こう郡大社村広田と京谷治兵衛、他にももちろんたくさん書いてあるんですけれども、加えてですね、農人橋二丁目という焼き印もついておりまして、でこれはですね、大阪の農人橋というところで、遠見を作っていた京谷一族 の中に治平さんという方がいらっしゃいまして、うん、その方が大正時代頃に西宮の広田に引っ越して来られたようなんです、うん、その大社村の広田というお名前、土地の名前がですね、明治22年から昭和8年まで使われていたものなので、うん、その期間にこの塔実が作られたのではないかということが分かったりするんですね。
いろんなことが分かるんですね。ちゃんとそうやって書き記されてるわけですか。
そうです。
はあ、じゃあただただわーとか、はい、見るだけじゃなくて、そういう細かいところもちゃんとご覧になると、はい、もっといろんな情報が得ることができるという。
は
あ、なるほど、はい、じゃあその千箱木と塔実が、酒井さんのおすすめ、
あ、はい、
2大おすすめ、じゃあもうぜひぜひあの展示見ていただいて、あ、これかっていうふうにね、確認をしていただきたいと思いますが、でもあの今伺ってたら本当にあのお米作りって早栗さんめちゃめちゃ手がかかるし大変な作業なんですよね。
はい、あの展示してある中の、あの並んでる中でも真ん中あたり大きい豆苗とか万石にが目立つんですけど、
はい、
ガン詰めもそうなんですけど、その草を取る道具が、女性展示では2つ展示してますけど、草を取るのがやっぱり一番重労働なんですよね。あの田植えと稲刈りが大変かなって思われがちですけど、夏場の雑草と戦うところが
夏場ね、暑い時期にね、
はい、そうですね、だから草を取りつつ水の確保っていうところが、はい、はい、大変なところかなと思います。
はあ、まあ、あの去年は本当にあのね、お米がなくなったみたいなことでえらい騒ぎになりましたけれども、あの本当にやっぱりあれですよね、お米の価格もなんか随分上がったんじゃないとか思いますけど、これだけの手をかけていろんな大変さを乗り越えて、まあ、今はねもちろんあの機械化されたりして、ここの時代よりはマシかもしれませんが、大変な思いをして作ってらっしゃるんだから、まあ、しゃあないかなみたいなところもあるかもしれませんね。
そうですね、手はかかりますよね、う
ん、ねえ、かかりますよね、はい、さあそんなあのお米作りの、農具をいろいろと、まあ、皆さんにぜひ見ていただこうということで、あの郷土資料館さんではその見ていただくためのいろんな見せ方、
はい、
なんかっていうのもいろいろ工夫してらっしゃるんですね。
そうですね、はい、あの今酒井が、牧所があってっていうふうにあの、うん、案内したんですけれども、はい、大人の方だと、あ、大社村って書いてあるとか気づいてもらえますけど、うんうんうん、
今のあの大社の
あたり、ね、
小学校があるよ、あの、はい、あのあたりですよね、
あのあたりの、はいはい、あのいらした京屋さんの、うん、はい、なん、あの作の遠見なんですけれども、その子どもさん小学生以下だと、その漢字を見にくいですし、他の解説パネルなどもちょっと難しい内容にね、どうしても中学生にならないぐらいだと難しくなっちゃうし、うん、文字も多いので、はい、ちょっと小学生のそれ以下の方にも、うん、楽しんでもらえるようにっていう工夫をしまして、はい、はい、あの農具のコーナー以外でも、はい、あの展示全体なんですけれども、優しい言葉でひらがな多めで子ども向けのキャプションを置いてます、
はい
はい、それがあの各コーナーにありますので、まあ、難しいあの噛んだっていうふうに思われないで、ちょっと優しいところもあるとうんうん、うん、はい、小学生さんの
本当にあの、ね、たくさん、はい、あのいろんなものも出てますし、それがこう、はい、いろんな世代の方にみんな分かってもらえるような説明の仕方というか、ね、はい、見せ方をなさってるんですよね。
そうですね、優しい言葉で、うん、あの分かりやすく書いております、はい、
例えばなんかマークがついてるんですか、ここのコーナーでは。
そうですね、あの、はい、あのこの米作りのコーナーだけなんですけれども、あの米作りの道具ですよっていうのが分かるように、うん、お米の形をした、はい、ネームプレートみたいなものがついていまして、
あの楕円形で一箇所がキュッとこうね、
はい、そうですね、うん、はい、あのぬかを取り除いた白米の
お米の
、はい、スタイルになっています。
はいはい、
はい、これが、農具のコーナーにはついてますので、うん、はい、米作りで使う道具だなっていうのが分かっていただけるようになってます、
はい、それからなんかの可愛いあのなんか赤いマークもあるじゃないですか、はい、それは何なんですか。
あ、はい、こちらはですね、うん、あのちょっと私たちは実はヒント君って呼んでるんですけれども、
ヒント君、
はい、うん、後ほどその何のヒントかっていうのは、はい、あのまた 後半で、はい、お楽しみにしていただいて
椿原さんがその辺を紹介してくれはんよね、
はい、デフィント君がついている丸いキャプションがあるんですね、はい、まあ、そこも文字が書いてあるんですけれども、はい、その文はこれもあの小学生の皆さんに分かりやすく説明が書いています。でこれも展示室全体に置いてます、
うんうん、
はい。で今の、遠見ですね、先ほどから話題の、はいはい、
遠見はどんなキャプションがついてるんですか、
は
い、
遠見のところにはですね、読みますね、うん、ハンドルを回して羽を回転させ風の力で米ともみ殻を分けたり大きさを分けたりしますとあります。
いやまさにね、坂井さん、そういうことなんですよね。
あ、はい、そうです。
でもそのそれをこう本当にその文章に今みたいに分かりやすい文章に落とし込むっていう作業はね、はい、結構大変だと思うんですが、はい、それはじゃあもう学芸員の皆さんがこう寄ってこういろいろもっとこの方が分かりやすいんちゃうとか、いやこれこっちの方がもっとこう的確にねズバッと言えるんじゃないみたいなことは日々そういうふうになんか展示のたびにこうやったりしてらっしゃるんですか。そうです
ね、あの専門家集団なので、
はい、いやでも専門家集団だからさ難しくなるんじゃないかと思うんですよね、こう一般人から見ると、はい、でもそれをこう優しくみんなに分かるように小学生にもっていうことにそういうふうにしていく苦労、うん、はい、みたいなのって逆にあるんじゃないかなと思うんですが、はい、どうですか。そうです
ね、あるとは思うんですけど、うん、私は個人的にそれが好きですその作業が好きです。
優しく、はい、あの分かるように、うん、言葉を選ぶ、
はい、そうですね、楽しいなと思います。あのこうでもないああでもない、うん、これにしようっていう作業が、はいはい、楽しいです。
でどうですかその、まあね、子どもたちもいっぱいやってくるわけですけど評判はどうですか。ああ分かりやすいなみたいな感じになってますか。
そうですね、あの分かりにくいとは言われたこともない
それちょっと言いにくいかもしれない
でもあのちゃんとこうなんとかなあの来てくれる小学生に、うん、こう本当に分かってるかなっていうのを、うん、はい、聞いてあの理解して書いてるのか文字だけ拾って答え書いてるのかっていうのは、うんうんうん、はい、
やっぱり分かりますよね、はい、やっぱりそのね学芸員さんがいろいろとレクチャーをしてくださる時もありますけれども、うん、いつもいつもそうやってねあの、うん、なんかお互いにこうねやり取りができるわけではないの で、うん、そうですね、はい、そういうふうに書いてあるものからいろいろ汲み取ってもらうっていうのは、うん、はい、ね、すごい大事なポイントですよね、は
い、
あの
自分のペースで回りたい方もいらっしゃるかもしれないですしね。
そうなんや、はい、はあ、そうか。じゃあその、お米マークだったりそのヒント君がいるところのその書いてあるものっていうのはほぼ小学生のみんなが理解してくれるっていうようなレベルで、
う
ん、
はい、そうです、あの、うん、難しい漢字を使わないとか、まあ、どうしても使うときはルビが振ってあったりっていう、うん、はい、内容にしてまして、小学校3年生が読めるように、はい、2年生までで習ってる漢字を使ってます。
そういうことにもやっぱり気配りをしてらっしゃるわけですか。
はい、実はやってます。
そうなんですね。まあ、後半でなんでっていうのはね、謎解きをしていただけるわけですけれども、そうか、やっぱりそういういろんな知恵と工夫が、そこここに散りばめられてるんですね。
そうですね、うん、もしかしたらよくご覧になってる方だと、去年と変わってるとか文章変わってるとか気づかれる方もいらっしゃるかもしれないですね。
そういうふうにあの結構ブラッシュアップっていうか、
はい、します。
そうなんですか。
はい、あ、そう、ちょくちょくはしないんですけど、うん、これはやっぱり変えたいなとか、うん、足したいなとかっていう時には、うん、はい、変更してます。
ほう、やっぱり椿原さんもそういうのをいろいろ見てらしたりすると、はい、あ、ちょっともうちょっとこう変えた方がとかって思い当たったりする時もあったりするんですか。
あ、そうですね、うん、あの、まあ、分かりやすく、うん、あの、その資料とかをお伝えしようと思うと、うん、まあ、限られた文字数の中でいかに伝えやすくするかっていうのはいつも悩むところではあるんですけれども、うん、
確かにね、はい、本当にスペースも限られてるわけだからそこでどこをポイントにってい う、
そうです、ね、
その切り口みたいなところもね、はい、やっぱり大事なポイントになってくるんですね。でもあの坂井さんもね、はい、私はこれが好きみたいな2つの 今日はご紹介いただきましたけど、そういうものを紹介するとか説明するっていう時になんかこうよりこう思いが こもってなんか力が入るみたいなことにはなります？
あまり良くないかもしれないんですけれども、まあ、この後お話しするかもしれないんですけど、はい、子どもたちの団体見学の時とかでも、うん、どうしてもその問題の中に農具が入ってくるので、うん、ちょっと農具を中心にちょっと近くうろうろしてあこの子ちょっと気になってるかなって思ったら声かけ他のコーナーよりは積極的になってるかもしれない
なるほど。でもね、学芸員の皆さんがそれぞれの分野でお得意のところが終わりだから、はい、そういう、まあ、専門家集団さっきおっしゃってたみたいに集まってらっしゃるわけだからもう何聞いても大丈夫やしみたいなことで、ね、子どもたちもなんか、ね、すごい楽しく学べるっていう本当にあの、ね、郷土資料館はそういう意味でもあのちょくちょくね、お出かけいただきたいですし、まあ、展示もね、変わったり、常設の部分があったりとかっていうこともあるので、はい、本当にあのね、ちっちゃい子供さんにもどんどん来ていただきたいというところを、後半ではちょっとたっぷりお話を伺いたいと思います。はいはい、桜
エフェラジオネームホルルンさんからメッセージが届きました。ありがとうございます。今日もとっても寒いですね。今日は10日、もうエベスさんなんですよね。本当そうなんですよ。年明けからの時間の流れが早いですねって本当にそんな感じです。これ言ってる間にもう今年も終わりますねなっちゃうんじゃないかと思ってちょっとビビってしまったりするんですが、さあ今日のテーマは西宮のお米作りの農具。農具といえば子供の頃に興味大だったのが足踏み脱穀機でした。近所の畑で見かけるとつい見入っていました。さて今夜のお話にはどんなものが登場するのでしょうか。楽しみにしていますといただいていますが、足踏み脱穀機、これは京都資料館にもあるんですかね。現物は、
はい、収蔵庫に
今は収蔵庫
にしまわれてます、
はい、あ、そうなんですか、
はい、
これ結構こう実際に皆さん使ってらしたんですよね、はい、ちょっと前までは。
そうですね、はい、あの、うん、もう大量生産してる時代のものになりますので、はい、たくさん出回ってる道具ですね。
あ、そうなんですか、はい、じゃあいつの日かまた展示に戻ってくるという。
そうですね、はい、はい、あのいつか登場するかもしれないです
ぜひホルルンさん楽しみにまた見に行っていただきたいと思いますが、あの、まあ、こういった風にね、もう今はほとんど見かけなくなったっていうものもあれば、さっきのあの遠見なんですですけど、あれ今もなんか現役で結構皆さん使ってらっしゃるんですか？
はい、お聞きしますね、うん、あのそれがあの先ほど酒井が紹介しましたお米作りの中での使い方ではなくて、うん、まあ、選別するっていうその機能は同じなんですけど、お豆の、
お豆、
はい、最後の収穫後の、乾燥した後、豆柄と、うん、中の実ですね、うん、はい、を分けるのに使います。
へえ、はい、豆って、はい、あの畑で栽培したものを収穫して、は
い、
ね、
はい、まあ、乾燥させて、うん、で、あの鞘から出さないといけないので、うんうんうん、まあ、乾燥した鞘から食べられるお豆を出すために、
う
ん、まあ、こう打ち付けるんですね、
うんうんうん、
で打ち付けると、まあ、出てくるんですけれども、うんうん、まあ、ゴミとこう豆殻と混ざってますの で、うん、でそれを選別するために豆苗を使います。
じゃあ今も現役で。
そうですね、
まあ、あの田んぼ
の時は
あぜなんかにね、まあ、お豆さん植えたりとかしてらっしゃるので、はい、
うん、ま
あ、その辺のところからこれ使えるんちゃうんこれにとかっていうのもあったのかもしれないですね、うん、はい、はあ、というわけで、まあ、今日はですねその農具のことをいろいろと教えていただいてるんですが、なんか子どもたちが勉強しに来るんですって、
はい、そうなんです、
はい、椿原さんにそのあたりのところをちょっとご紹介いただきたいんですが、
はい、はいはい、共同資料館では2学期から3学期にかけて小学校の団体見学が、うん、あの増えていくんですけれども、で特に多いあの学年が小学3年生。
3年生、
はい、
あ、だからさっき2年生までの漢字とかが登場してくるという、
う
ん、それはやっぱり3年生をじゃあもう 基準にターゲットにしてらっしゃるという、
はい、そうですね、うん、ほとんどが小学3年生になりまして、
はい、なんかあるんですかね、その学校の授業のまあカリキュラムの一環で、
はい、はい、社会科の副読本で、うん、私たちの西宮という本があるんですけれども、はい、その中に単元として西宮市の様子と人々の暮らしの移り変わりっていう単元がありまして、その中で生活道具の移り変わりを勉強するコーナーがありまして、はい、でその、道具を実際実物資料を見に来るために郷土資料館に訪れていただいてるんです。
なるほど、はい、それはやっぱり百聞は一見にしかずですよね。実際に実物見たらこれかっていくら写真とかね教科書の絵で見ててもそれはやっぱりちょっと驚き具合が違いますよね。
はい、実際に社会科の教科書に載っている道具とか、うん、はい、特にですね昔の暮らしの道具って言われるんですけれども、特に対象になっている時代が昭和30年代に使われていた、生活道具を中心に、はい、勉強することになっていまして、うん、で社会科の単元の中にそういったものがありまして、で郷土資料館の中で、うん、小学校向けの学習プログラムを作っているんです。
はい、へえ、はい、なんかいろんなプログラムがあるんですか。
そうですね、昔の暮らしの道具としては、うん、3つプログラム用意してまして、一応衣食住3つ、はい、それぞれあるんですけれども、うん、1つ目が昔の洗濯の道具っていうことで、はい、たらいとか洗濯板とか昔のアイロン火のしとか、
はあはあ、炭かなんか入れて
そうですね、
ってや
つね、はい、はあ、と日野市の後に出てくる炭火アイロンですね、
ほうほうほう、
そういったものを見ていただくのが、昔の洗濯のプログラムになるんですけれども、はい、次は食事になるんですけれども、うんうん、食事だと羽釜とか飯びつですね、羽釜、はい、で炊いたご飯を
今またそれすごいブームになってます
ね。そう
ね、美味しいでしょ、あれ、はい、羽釜で炊いて、はい、おひつに移して、
はい、そうですよ ね結構今でもなんか、釜のやつが流行ってるんですけれども、はい、羽釜を見ていただいたりとか、はい、あとは飯びつと、あと、その炊いたご飯をですね、飯びつの中で保存するんですけれども、さらにその外側に冬になるとご飯が冷めないように藁で作られたフゴというものがあるんですけれども、フゴの中に飯びつを入れるんですけれども、
保温器みたいな、
そうですね、保温ジャーと言いますか
なるほど、
はい、うん、はい、そういったものとか、あと箱膳と呼ばれるものですね、
箱膳、
一つずつのお膳なんですけれども、
はい、
はい、うん、机とか椅子とかを使わずに食事をしていた時代に、使われるものなんですけれども、今の小学生だと、旅館で見たことあるとかそういった反応を、はい、されることが多いですね、はい、そういったものを見れるのが、食事、昔の食事のプログラムになります。で、3つ目がですね、昔の部屋ということで、昔の暖房器具ですね、暖房器具を中心に、
はい、
紹介するプログラムなんですけれども、主に、炭ですよね、熱源は炭なんですけれども、昔の道具で、
はい、
炭を使う道具を観察して、電気がない、電気を使わない頃の時代の、暮らし方とか知恵とか工夫を学ぶという、
はい、じゃちょっとエコな感じ で、 で、ね、今の時代でもねそういうのを学ぶことはとてもいいことかもしれないですよね。はい、
ですので、道具としては、火鉢ですとか、今でもある湯たんぽとか
湯たんぽ、はい、
とか矢倉こたつと呼ばれるもので、昔のこたつになるんですけれども、そういったものを、見れるプログラムが昔の部屋というもので、考えています、
はい、
はい、
まあ、そういうものを小学校3年生の子どもたちがぐるっと回って、
はい、そうですね、はい、はいはい、
でなんかクイズもあるんですか。
そうなんです、まあ、学習プログラムを主に大きく分けて2つありまして、1つが、まあ、昔の暮らしの道具を勉強するプログラムなんですけれども、うん、もう1つが郷土資料館 の、 1階の展示室の中で、まあ、西宮の歴史と文化という常設展示がありますので、はい、その中でいろんな資料が並んでるんですけれども、うん、それを小学生が分かりやすく学べるようにクイズにした西宮市立郷土資料館探検クイズというものを
探検クイズ、
はい、用意してまして、うん、まあ、先ほど登場したヒント君が
ヒント君そのヒント君をたどっていけば、はい、答えに行き着くことができると。
そうですね、
いうことですか。
ヒント君が、まあ、キャプションですね、うん、資料の説明の近くにいますので、うん、まあ、それを子どもたちが探して説明を読むと問題が解けるようになっています、う
ん
う
ん、なるほど、はい、ここに農具の欄でね、豆苗は何の力を使ってお米ともみ殻やゴミを分けるのかなっていう問題があるんですけど、はい、これもそのヒント君が教えてくれてるんですよね。
あ、そうですね、うん、答えは風の力ということで、はい、
そうか。でも本当にこの探検クイズを解いていくといろんな知識が得られますね。
あ、そうですね、
うん、いやいやいやいや、なかなかすごい楽しそうなクイズなので、これぜひ小学校3年生の3年生のその団体で来てくれた子どもさんしかこれはチャレンジできないのね。
基本は学校団体見学の申し込みがあって、うん、ご提供する形になっています。
これやってみたいわっていう大人の方もきっとたくさんいらっしゃると、いつかこれまた大人版とかで、
そうですね、ちょっと考えていきたいなと、ね、
期間限定でもいいからやってもらえたらいいななんて思うんですが、はい、じゃあ今その小学校3年生の、皆さんをぜひぜひということで、はい、まあ、毎年
そうですね、
春、夏から秋、春、
まあ、大体11月頃から2月にかけて、
うん、そうなんですか、はい、じゃあきっとまたね、今どうしようかなって考えてらっしゃる先生方はぜひ、
はい、ぜひ
面白そうですからねこれ、はいはい、ぜひぜひ京都資料館に皆さん揃ってお出かけいただきたいと思いますが、今日はね、その西宮の農具、米作りの農具と題して、はい、まあ、いろいろお話を伺ったんですが、この後また椿原田さんは違う特集展示の、
はい、
ね、
はい、
担当なんですよね。
はい、昨日から開始しております、
はい、
西宮の消防用具という展示を担当させていただいてまして、うん、はい、期間が1月9日の木曜日から3月30日の日曜日になっていまして、
はい
はい、これはですね、西宮歴史調査団っていう市民主体の文化財ボランティアさんがいるんですけれども、その方々と学芸員がですね、うん、一緒になって市内の消防用具を、はい、調査しまして、うん、その、まあ、調査成果をですね、はい、展示してるんですけれども、うん、それと同時に、まあ、郷土資料館の館蔵の消防用具35点ありまして、うん、そのうちの代表的なものを展示してまして、
流土水なんてね、これいいですよね、絶対見てもらいたいものですけど
流土水、江戸時代の手押し消火ポンプなんですけれども、はい、ね、そういったものも、うん、とか、あと火消しの方とかが着ていた、うん、まあ、ハッピーと呼ばれるものですね、うんうん、
はい、
消防団の方々が、うん、着用するものですけれども、
はい、
そういったものが展示されてますので
見ていただけますよね、はい、1月の26日の日曜日の10時半からは展示解説会、そして1月30日の水曜日の10時半からは学芸員の講座、これも両方とも椿原さん、
はい、私の方が担当させていただきます、はい、
ぜひまたお出かけいただきたいと思います。それから阪神淡路大震災から、まあ、30年ということで、今パネル展をやってらっしゃるようですね。これが2月の2日までですね。はい。
はい。そうですね。
さっき私間違って、学芸員講座は1月の30日の木曜日。 ですね、10時半からということで、ちょっと間違ってお伝えしたかもしれません、ごめんなさい。はい、ということで、まあ、この阪神・淡路大震災のパネル展もぜひね、ご覧いただきたいですよね。そうですね、はい、はい、それからアラカルト展示というのもありまして、1月は、痕跡から見るものの記憶その1、オルゴール時計の内側、これ担当が酒井さん。
はい、私が担当しております、はい、こちらアラカルト展示はですね、郷土資料館恒例の月替わりで学芸員が、自身の一押しの資料を紹介するという展示なんですけれども、はい、1月はですね、私は物にはもう全て個性があると思っておりまして、
はい、
それは作られた時であったり使われていた時であったり、あるいは保管していた時にできた傷です、だったり模様だったり、それは意図的につけられていたものもあれば偶然できてしまったものもあると思うんですけど、はい、それは全てもう資料の記憶といいますか、オリジナルの思い出、
それが1,2,3ってね、2月3月と続いていきますので、ぜひお出かけいただきたいです。西宮市立京都資料館は阪神高路園駅から南へ歩いて6分のところです。中央図書館と同じ教育文化センターの中にあります。開館時間午前10時から午後5時まで、入館は4時半までです。月曜日が休館ですのでお気をつけください。入館無料なんですよね、これだけのものを見せていただいて、でなのでぜひぜひお出かけいただきたいと思います。今日の農具もね、いろいろ見ていただけると嬉しいですよね、はい、そして来月の第一金曜2月の7日は学芸員の中谷真由香さんをお迎えして、西宮の宿場町、西宮塾と生瀬塾と題してお話を伺っていきます。こちらもどうぞお楽しみに。そして来週1月17日は向川女子大学名誉教授の丸山武雄先生の登場です。阪急の西宮北口駅を徹底解説していただきますので、どうぞお楽しみに。というわけで今日は西宮市立郷土資料館の早栗幸子さん、椿原芳恵さん、そして酒井遥さん、どうもありがとうございました。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。